このテープでは、県政だより33高知2015年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報紙団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、高知家丸ごと東部博その2、東洋町西日本サーフィン選手権大会、特集1、2ページ、平成27年度県当初予算、一般会計4584億円。特集2、地産と外商をさらにパワーアップして、その成果を拡大再生産へ。連載コーナー、高知県の輝くスター。4ページ、全国の東洋町ファンの力を借りて、みんなで地域を輝かせる。東洋町観光振興協会会長、福井紀弘さん。情報広場5ページ、お知らせその1、自動車税の納期限、その2、がん検診、その3、図書館の臨時休館、その4、土砂災害のパンフレット、試験その1、高知県職員警察官採用試験、その2、高校卒業程度認定試験、その3、狩猟免許試験、その4、調理師試験、催しその1、総合防災訓練と地域防災フェスティバル、その2、看護フェア、その3、消費者月間の啓発イベント、募集その1、教育の日の標語募集、その2、新図書館の愛称募集、その3、県営住宅の入居者募集、その4、森林保全活動などを行う団体の募集、その5、看護体験の参加者募集。その6、戦没者慰霊巡拝の参加者募集。講演、男女共同参画推進月間の講演会。県立施設のご案内6ページ。美術館その1、子供に関する映画上映会。その2、子供を通して見る世界展。その3、石本康弘の子供写真展、牧野植物園その1、スプリングフラワーフェスタ、その2、太田洋愛のボタニカルアート展、その3、サボテンと多肉植物展、その4、山あじさい展、坂本龍馬記念館、獅子たちの明治展、野市動物公園その1、写真コンテストの作品募集、その2、動物写真撮影講習会。その3、有機肥料のプレゼント。歴史民俗資料館その1、藤堂高虎と長宗我部維新に関する講演会。その2、大阪夏の陣400年展。芸聖天文学習館その1、春の天文教室。その2、天体観測学習会。文学館その1、妖精の羽の工作イベント。その2、花の妖精を描いた絵画展。高知県推計人口7ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。5月号の表紙は、東洋町の西日本サーフィン選手権大会です。良好な波が立つと、県外からも数多くのサーファーが訪れる、イクミサーフィンビーチ。5月30日土曜日、31日日曜日には、全国からプロアマの選手が集合して、選手権大会が行われます。合わせて30日には、歌手の八代亜紀さんが出演するスペシャルライブも開催されます。表紙では、青空の下で水しぶきを上げて波に乗っているプロサーファーの姿を紹介しています。詳しいことは、高知県東部地域博覧会東洋町実行委員会、電話 0887-29-3395 までお問い合わせください。以上で表紙を終わります。
次は特集その1です。 平成27年度県当初予算、一般会計4584億円。今年度の当初予算では、人口減少による産業の衰退がさらなる人口減少を招くといった負の連鎖を克服するため、5つの基本政策と2つの横断的な政策を大幅にバージョンアップした結果、7年連続で前年度を上回り、昨年度に比べても57億円、1.3% の増額となる積極型予算となりました。なお、2月補正予算に前倒しした47億円を合わせた実質的な予算額としては、昨年度に比べて104億円、2.3% の増額となります。それでは、5つの基本政策をご紹介します。その1、経済の活性化に153億円を計上しました。前年度と比べ52億円の減額となっていますが、これはバイオマス発電事業の終了などによるものです。詳しい内容につきましては、次のページの特集2でお伝えします。その2、南海トラフ地震対策の抜本強化、加速化に、前年度と比べ37億円の増額となる399億円を計上しました。これまで発災時の被害を最小限に抑えるために、津波や地震の揺れから命を守る対策に最優先で取り組んできた結果、津波避難施設などの整備が着実に進んできました。津波避難路や避難場所については、計画総数1445箇所のうち、今年3月の時点で1117箇所完成しましたが、来年3月までには1361箇所完成する予定です。津波避難タワーにつきましても、計画総数115箇所のうち、今年3月の時点で70箇所完成しましたが、来年3月までには100箇所完成する予定です。また、中山間地域にお住まいの皆様の命を守るため、いわゆる山津波と呼ばれるような土砂災害対策として、崖崩れ住家防災対策の強化や、警戒区域指定の加速化などに取り組みます。さらに、今年度は、発災後の被害の拡大を防ぐため、次の3つの取り組みなどにより、助かった命をつなぐ応急期の対策を本格的に進めていきます。1、負傷者により近い場所で活動する前方展開型の医療救護体制を強化。2、迅速な応急活動を行うため、高知県道路警戒計画に基づく緊急輸送道路の防災対策などを実施。3、県内の5地域に設置している南海トラフ地震対策推進地域本部の職員を従来の17名から県務職員も含んで51名まで増員し、市町村や各地域の支援体制を大幅に強化。その3、日本一の健康長寿圏づくりに前年度とほぼ同額の407億円を計上しました。保健分野では、これまでの取り組みにより、がん検診や乳幼児検診の受診率が向上してきましたが、今年度は働き盛り世代の血管病予防のため、高血圧、タバコ、糖尿病対策を強化します。また、体育、健康アドバイザーの派遣や、副読本の活用などにより、小中学校の健康教育を支援します。医療分野では、医師の確保・定着に向けて、医学生への奨学金の貸与や、若手医師のキャリア形成を支援するほか、中山間地域などでも在宅療養ができる体制を整備するため、訪問看護師の育成を強化します。福祉分野では、これまでの取り組みにより、設置運営数が増えつつある、あったかふれあいセンターなどを積極的に活用した 介護予防、生活支援サービスを支援します。また、児童虐待などの問題に迅速かつ適切に対応するため、中央児童相談所の体制を強化します。このような保健、医療、福祉、各分野の取り組みにより、今年度は自宅がある住み慣れた地域の中で、医療や介護、生活支援などのサービスを受けながら暮らしていける環境づくりをさらに進めていきます。その4、教育の充実と子育て支援に、前年度と比べ2億円の増額となる202億円を計上しました。これまで、地、特、体、それぞれに目標を定めて教育改革を進めてきた結果、子どもたちの状況は改善傾向に向かってきています。今年度は、高校生の基礎学力の定着に向けて、義務教育段階の内容を立ち返りながら、学習できる教材を活用するなど、思考力の育成を中心とした学力向上の取り組みを一層進めていきます。また、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を機に、スポーツ推進プロジェクト実施計画に基づいた子どもたちの体力向上、選手・指導者の育成、スポーツ施設の整備など、総合的なスポーツ振興の取り組みをさらに強化します。さらには、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、厳しい環境にある子どもたちの十分な学習機会を確保するための放課後補充学習を充実するなど、小中学校の学習支援や相談体制を大幅に強化していきます。その後、インフラの充実と有効活用に、前年度と比べ7億円の増額となる1000億円を計上しました。今年度もしっかりと予算を確保し、四国八の字ネットワークや 1.5 車線的道路の整備、平成26年8月豪雨により浸水被害が発生した宇治川、草加川流域などの再度災害防止対策、新図書館や新資料館といった大規模な建築物の整備を着実に推進するほか、河川・海岸堤防の耐震化など、南海トラフ地震対策と連動した公共施設の整備に取り組んでいきます。次に、5つの基本政策に横断的に関わる2つの政策をご紹介します。その1、中山間対策の充実・強化に、前年度と比べ8億円の増額となる258億円を計上しました。今年度は、国の地方創生関連交付金を活用して、集落活動センターの経済活動の拡充を支援するほか、都市部の人材と地域のニーズのマッチングを強化して、中山間地域の未来を担う人材を育成・確保するなど、中山間地域の産業を作る、生活を守るための取り組みをもう一段力強いものにするとともに、県内各地への広がりを加速させていきます。その2、少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大に、前年度と比べ9億円の増額となる92億円を計上しました。今年度は、高知県の出会い、結婚、子育て応援コーナーに保健師などの専門職員を配置し、切れ目のない相談体制を強化するほか、高知県の女性仕事応援室に新たに求人開拓員を配置し、女性の就労支援を強化するなど、昨年開設した両施設をさらにパワーアップして、よりきめ細かな支援を行います。ここまでご紹介しましたように、今年度も積極的な予算編成を行いながらも、行政のスリム化や国の有利な財源の活用などにより、財政の健全性を確保、臨時財政対策債を除いた実質的な県債残高は、平成15年に 7156億円ありましたが、今年度の推計では4996億円と年々着実に減らしてきています。それでは最後に尾崎知事からのメッセージをお伝えします。県では人口減少による負の連鎖を克服するため、課題に真正面から向き合う課題解決先進県を目指した取り組みを進めています。今年度はこれまで取り組んできたことを土台にして、より一層の県政浮揚につながる力強い施策を展開してまいります。県民の皆様には引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁財政課、電話 088-823-9302 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.perefkoshi.lg.jp/soshiki/110-1です。以上で特集その1を終わります。
次は特集その2です。地産と外商をさらにパワーアップして、その成果を拡大再生産へ。第2期産業振興計画バージョン4。県では人口減少による産業の衰退がさらなる人口減少を招くといった負の連鎖に正面から向き合い、全力で経済の活性化に向けた取り組みを進めてきました。その中心となるのが、平成21年に策定した高知県産業振興計画です。これまでの6年間、活力ある県外市場に物を売って外貨を稼ぐ地産外消を全体戦略として、官民共同による取り組みを積み重ねてきた結果、有効求人倍率が順調に推移して、昨年12月には過去最高となる 0.87 倍となったほか、商工業分野と観光分野では第2期計画で設定した目標を前倒しして達成するなど、次の5つのように着実な成果が現れてきました。 1. 地産外消公社の活動を契機とした外消の制約件数が、平21年度の178件から平25年度の3333件へと約19倍に増加。 2. ものづくり地産地消外消センターの外商支援による受注金額が、平成24年度の2億5000万円から昨年度の27億1000万円へと10倍以上に増加。3. 平21年度は315万人であった県外からの観光客数が2年連続で400万人を突破。4. 平22年度には4681億円であった製造品などの出荷数が、平25年度には5218億円へと大幅増。5. 平23年度には120組であった移住者数が、昨年度は362組へと大幅増。このように地産外消が進んできた状況をさらに伸ばしていくため、今年度は地産と外消をより一層拡大する取り組みを行っていくとともに、その成果を拡大再生産につなげ、雇用の増大に結びつけることに特に意を用いて取り組んでいきたいと考えています。今回バージョンアップした第2期産業振興計画バージョン4では、この地産の強化、外商の強化、地産外商の成果を拡大再生産へつなげる の3つを柱として、施策を大幅に強化しています。それでは、1つ目の強化の柱である、地産の強化についてご紹介します。ポイントその1、新技術の導入による第一次産業のステージアップ。農業分野では、野菜などの収量を飛躍的に増やす本県独自の次世代型耕地新施設園芸システムの普及、中山間地域の農業を支える複合経営拠点づくりなどを進めます。林業分野では、飛躍的な木材の需要拡大が期待される CLT、直行修正板を普及促進するため、その原材料となるラミナの生産工場の整備の支援、小規模な林業活動などのサポートなどを進めます。水産業分野では、カンパチやクロマグロの人工種苗を生産し、養殖可能な大きさまで育てるビジネス、高知家の魚応援の店や、築地日本漁港市場を活用した大都市圏での外商活動などを進めます。食品加工などの関連産業分野では、県内事業者の売れる商品開発をサポートするため、バイヤーの方から直接アドバイスをいただく取り組み、支援チームやコーディネーターの設置による6次産業化などを進めます。ポイントその2、本県の強みである紙産業のさらなる競争力を強化。拠点となる紙産業技術センターに製品開発用の機器を導入するとともに、複合加工技術や新素材を活用した高付加価値製品の開発を推進します。ポイントその3、産学官民連携によるイノベーションの創出。企業や地域のニーズに対応するためのワンストップ窓口となる地の拠点、県内外から人材や知恵を呼び込み、テーマごとの講座を開催する交流の拠点、土佐まるごとビジネスアカデミーなどの研修事業を実施する人材育成の拠点の3つの拠点機能を持つ産学官民連携センターを新たに設置、産学官民の交流で生み出されたアイデアを新たな事業展開などにつなげ、さまざまなイノベーションを創出します。
次に2つ目の強化の柱である外商の強化についてご紹介します。ポイントその1、外商活動の全国展開の強化。これまで首都圏を中心に展開してきた外商公社の活動範囲を関西、中部、中国、四国、九州にも拡大します。また、ものづくり地産地消外商センターの体制を強化し、県内企業のビジネスプランの策定から試作品開発、販路拡大に向けた取り組みまでを一貫してサポートします。ポイントその2、輸出振興の本格化。食品の輸出で培ったネットワークやノウハウを生かして、次の3つの取り組みなどにより、食品に加え機械系製品も含めた輸出振興を本格化します。1、貿易促進コーディネーターを3名から5名に増員。2、台湾に輸出振興拠点を設置。3、シンガポールの量販店内で県産品を試験的に販売。ポイントその3、400万人観光の定着を目指して、旅行商品を作る、売る、もてなすのサイクルを強化。地域の観光資源の磨き上げから旅行商品化、そのセールス方法まで集合研修と現場での 実践を組み合わせた土佐の観光創生塾を実施するとともに、好評開催中の高知家まるごと東部博や、平成28年4月から開催予定の奥四万十博を全力で支援することなどにより、地域が一体となった観光地づくりを進めます。ポイントその4、国際観光の抜本的な強化。国際観光推進コーディネーターを配置し、国内外でのセールス活動や外国人観光客向けの旅行商品づくりを強化するとともに、外国人観光客の受け入れ基盤を整備します。次に3つ目の強化の柱である地産外消の成果を拡大再生産へつなげる取り組みについてご紹介します。ポイントその1、人材確保、事業承継支援の取り組みを強化。事業を継続、発展させていくために必要な人材の確保を支援するため、事業承継人材確保センターを設置し、実務に精通した専門スタッフが一貫してサポートします。また、林業の新たな担い手を育む林業学校や、希望地域での就農をバックアップする総合窓口、就農コンシェルジュを設置するなど、第一次産業の担い手確保を強化します。さらには、東京のふるさと回帰支援センターに新たな相談窓口を設置するなど、高知県へ移住していただくための PR を強化。こうした取り組みを連動させることで、人材確保をさらに促進していきます。
ポイントその2、地産外消の成果をさらなる雇用の増加へ、設備投資に対する補助を充実させるとともに、企業のものづくりを一貫して支援する補助制度を創設します。
県ではこれまで進めてきた産業振興計画や少子化対策、中山間対策などを土台として、今年3月26日に、高知県、町、人、仕事、創生総合戦略の平成27年度版を策定しました。これは都道府県としては全国で最も早く策定したもので、詳細については県庁計画推進課のホームページでご覧いただけます。県としては今後も引き続き人口減少の負の連鎖の克服に向け、官民共同、市町村との連携協調により、全力で各施策に取り組んでまいりますので、県民の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
以上について詳しいことは、県庁計画推進課、電話 088-823-9333 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.perefi.koshi.lg.jp/soshiki/120801です。以上で特集その2を終わります。
次は連載コーナー、高知家の輝くスターです。このコーナーでは、高知家まるごと東部博を盛り上げようと、地域で輝いているスターをご紹介します。今回ご紹介するのは、東洋町観光振興協会会長の福井紀弘さんです。ここに来て18年になりますが、美しい海に潜って写真を撮っていると飽きることがありません。 僕の水中写真を見た地元の方から、これどこの写真？と聞かれるので、神の浦の海ですよ、と答えると、皆さんびっくりされますが、せっかく目の前にある宝物を知らないのは、本当にもったいない話です、と語るのは、大阪から U ターンで戻り住み、ダイビングショップ、オランクダイバーズを営む福井さん。東洋町のガイドブックを作るのに、水中写真を使わせて、という依頼を受けたのをきっかけに、昨年6月には、東洋町観光振興協会の会長にも就任しました。その後、着々と準備を進めてきたのが、5月30日、31日に行われる、東洋町西日本サーフィン選手権大会、エンドスペシャルイベントです。生見海岸には、年間8万人ものサーファーが訪れているのに、あまり産業につながっていません。その大きな原因となっているのは、地元の人とサーファーの間にある誤解だと思いました。まずはその誤解を解こうと企画したのが、今回のスペシャルライブです。演歌歌手の八代亜紀さんをお迎えすることで、地域の皆さんが生見を訪れることでしょう。そこで、アイターンのサーファーさんたちが、おじいちゃんやおばあちゃんをエスコートする。地域の人がサーフィンという文化を理解し、サーファーさんと交流すれば、新たな何かが生まれるような気がします。そしてこの町の人たちが、サーフィンの町へようこそ、と言えるような風潮が生まれれば、地域の誇りとなるはずです。東洋町には、目玉となるような観光施設がありません。でも、サーフボードをパドルで漕ぐ、ジオサップやサーフィンスクール、シュノーケリングやダイビングなど、きれいな海でいろんなマリンスポーツを楽しんでもらえます。そして、この海を好きになってくれた人に、地元の人が地域の魅力を熱く語れるようになれば、仕事があるなら住んでもいいかな、と思ってくれる人がきっと増えてきます。そういう人たちに、観光が仕事になるよ、と訴えていきたいんです。全国の東洋町ファンの力を借りながら、地元の人と移住した人が力を合わせて地域を一層輝かせる。それが僕の目指す東洋町の観光振興です。そう話す福井さんの表情は、ひときわ輝いて見えました。以上について詳しいことは、電話 0887-29-3111 までお問い合わせください。東洋町観光振興協会のホームページアドレスは http://toyotown.web.fc2.com/ です。以上で高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーですが、今月からは三々高知の情報広場と5月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせを一緒にしてお伝えします。まずはご案内です。高知県庁宛の郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いてお知らせです。4件あります。その1、自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納税通知書5月7日木曜日に発送しますので、納期内に最寄りのコンビニ、金融機関または県税事務所で納付してください。なお、納付後に受け取る納税証明書は、車検を受けるときに必要ですので、領収書と一緒に大切に保管してください。また、自動車を売るときは、新しい所有者に納税証明書を引き継いでください。詳しいことは、安芸県税事務所、電話 0887-34-1161、中央東県税事務所、電話088-866-8510、須崎県税事務所、電話0889-42-2366、 畑県税事務所、電話 0880-35-5972 までお問い合わせください。その2、元気な時こそがん検診。がんは2人に1人がかかる病気と言われ、県民の4人に1人ががんで亡くなっています。早期発見、早期治療のためにも、積極的にがん検診を受診しましょう。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。市町村で実施している主ながん検診の種類、検査項目、対象者、受診間隔を申し上げます。胃がん検診、検査項目、イブ X 線検査、対象者、40歳以上の男女、受診間隔、年1回、肺がん検診、検査項目、胸部 X 線検査、対象者、40歳以上の男女、受診間隔、年1回、大腸がん検診、検査項目、便潜血検査、検便、対象者、40歳以上の男女、受診間隔、年1回、乳がん検診、検査項目、マンモグラフィー、対象者、40歳以上の女性、受診間隔、2年に1回、子宮頸がん検診、検査項目、視診、内診、細胞診検査、対象者、20歳以上の女性、受診間隔、2年に1回、検診料、いずれの検診も、おおむね数百円から1000円程度。なお、市町村や検診の種類によって異なります。詳しいことは、それぞれの市町村検診担当課、または高知県庁健康対策課、電話 088-823-9674 までお問い合わせください。その3、県立図書館と高知市民図書館がますます便利になります。県立図書館と文館、文室を含む高知市民図書館の情報システムを統合し、6月16日火曜日から図書館の本の貸し出し、返却、インターネット予約などがどちらの図書館でも利用できるようになります。これに伴い、それぞれの図書館単独の利用カードは使えなくなりますので、お早めに共通利用カードへの切り替えをお願いします。なお、システムの統合作業のため、次の期間は臨時休館します。臨時休館期間は、県立図書館が5月11日月曜日から6月1日月曜日です。文館、文室を含む高知市民図書館が5月25日月曜日から6月15日月曜日です。詳しいことは、高知県立図書館、電話 088-872-6307、高知市民図書館、電話 088-823-9451 までお問い合わせください。その4、土砂災害のパンフレットと危険箇所マップを全校配布しています。啓発冊子、あなたの大切なものを土砂災害から守るためにと、危険箇所マップを県内全世帯に順次配布しています。お住まいの地域の危険箇所や避難場所を確認し、日頃から土砂災害への備えにお役立てください。詳しいことは、高知県庁防災砂防課、電話、088-823-9845 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。4件あります。その1、高知県職員等採用上級試験、警察官 A 採用試験。 試験と採用予定人数、試験日時、試験場所を申し上げます。上級、採用予定人数、行政20人、警察事務3人、学校事務9人、土木16人、建築2人、農業10人、畜産1人、林業7人、水産3人、科学2人、電気4人、社会福祉の児童福祉3人、社会福祉の心理2人、試験日時、6月28日日曜日9時から、試験場所、高知会場、高知南高校、東京会場、中央大学理工学部、警察官 A、採用予定人数、男性45人、女性10人、試験日時、7月12日日曜日9時から、試験場所、高知会場、高知小津高校、東京会場、昭和女子大学、大阪会場、大阪電気通信大学。なお、その他の受験資格は試験案内でご確認ください。出願期間、上級は5月8日金曜日から25日月曜日まで。警察官 A は5月25日月曜日までです。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県人事委員会事務局、またホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは http://www.pr-eff.kochi.lg.jp/sochi-ki/230101です。携帯サイトは http://www.pref.kochi.lg.jp/jin/jiin/ です。出願方法、持参または簡易書き留めによる郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、県人事委員会事務局、電話 088-821-4641 です。また、警察官 A に対するお問い合わせ先は、県警察本部警務課フリーダイヤル0120-032-376 です。その2、高等学校卒業程度認定試験。試験日、8月4日火曜日、5日水曜日。試験場所、高知市朝倉母にあります、県立福祉交流プラザ。対象者は、平成28年3月31日までに満16歳以上になる方です。なお、全日制高等学校等に在籍されている方も受験可能です。受験案内配布場所、高知県庁西庁舎にあります、県教育委員会高等学校課。出願期間、5月13日水曜日、消印有効です。出願方法、文部科学省宛てに書き留めによる郵送です。詳しいことは、県教育委員会高等学校課、電話 088-821-4850 までお問い合わせください。その3、平成27年度狩猟免許夏季試験、 試験場所、試験日、試験区分を申し上げます。試験場所、高知市池にあります高知県立大学池キャンパス。6月7日日曜日、和名寮。試験場所、安芸郡田野町にあります田野町ふれあいセンター。6月20日土曜日、第1種重量、第2種重量。6月21日日曜日、和名寮。試験場所、四万十市宇山さつき町にあります四万十市立中央公民館。7月4日土曜日、第1種重量、第2種重量。7月5日日曜日、和名寮。試験場所、高知市池にあります高知県立大学池キャンパス。7月19日日曜日、和名寮。8月29日土曜日、第1種重量、第2種重量。8月30日日曜日、和名寮、阿弥寮。出願期間、それぞれの試験日の10日前必着です。試験案内配布場所、高知県庁鳥獣対策課、それぞれの地区領有会。出願方法、持参または郵送。対象、和名寮・阿弥寮試験は、県内在住の18歳以上の方。第一種重量、第二種重量試験は、20歳以上の方。受験料、5200円。一部免除者は、3900円です。いずれも県収入証紙にて納入してください。お申し込み・お問い合わせ先は、高知県庁鳥獣対策課、電話 088-823-9042 です。またはそれぞれの地区領有会事務所までお問い合わせください。またホームページhttp://www.perref.koci.lg.jp/soshi.ki/121-601/にも詳しく掲載しています。また、このホームページから、試験案内をダウンロードすることもできます。その4、平成27年度調理師試験。試験日時、10月10日土曜日13時から15時30分。試験場所、高知市朝倉母にあります県立福祉交流プラザ。安芸市本町にあります安芸商工会館。四万十市宇山さつき町にあります高知畑 JA 会館。出願期間、5月18日月曜日から6月29日月曜日、消印有効です。出願方法、簡易書き留めによる郵送。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー。県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、それぞれの市町村役場窓口。受験料6100円。お申し込み・お問い合わせ先は、公益社団法人調理技術技能センター。電話 03-3667-1815 です。次は、催し物のお知らせです。3件あります。その1、高知県総合防災訓練と地域防災フェスティバル。南海トラフ地震などの大規模災害を想定した総合防災訓練と、寄進者体験や住宅の耐震相談などを行う地域防災フェスティバルを開催します。 消防、警察、自衛隊、海上保安部、医療機関などの防災機関が参加して、船舶、車両、ヘリコプターなどを使用した訓練を行います。日時、6月7日日曜日、10時から15時、場所、高知市の高知振興ほか、詳しいことは、高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。その2、2015高知看護フェア、集まれ未来の看護師さん。看護職を目指す方への講演会や、看護学校の先生、現役の看護学生と直接会話ができる相談会を開催するほか、バンド演奏や白衣のファッションショー、看護体験なども行います。日時、5月9日土曜日12時30分から16時。場所、高知市九反田にあります高知市文化プラザカルポートと小ホール。対象、高校生、社会人、保護者、進路指導担当者などです。詳しいことは高知県看護協会、電話 088-844-0678 までお問い合わせください。その3、消費者月間、みんなで作ろう、消費者が主役の社会。5月は消費者月間です。悪質商法はその手口を知ることが被害防止につながります。多くの方々に消費者問題について知っていただくため、幼稚園児による高知大丸一日店長の啓発イベントを開催します。ぜひお越しください。日時、5月29日金曜日10時から11時。場所、高知市帯屋町にあります高知大丸。詳しいことは県立消費生活センター、電話 088-824-0999 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。6件あります。その1、高知県教育の日、志、土佐学びの日、兵庫募集。11月1日は、高知県教育の日、志、土佐学びの日です。この日をさらに広く県民の皆様に知っていただくための兵庫を募集します。募集期限、5月27日水曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県教育委員会教育政策課。県内のイオン、丸中、富士の一部店舗です。応募方法、郵送、持参またはメール。お申し込み、お問い合わせ先は県教育委員会教育政策課、電話 088-821-4568 です。e メールは310101@ken.pref.kochi.lg.jp です。また、ホームページ、http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/ manabino.hi.html にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。その2、新図書館と複合施設の愛称募集。平成29年7月、 高知市に県立図書館、高知市民図書館、新天寺図書館、仮称子ども科学館が一体になった新図書館と複合施設が開館する予定です。この施設を県民の皆様に親しみを持ってご利用いただけるような愛称を募集します。募集期間、5月1日金曜日から6月10日水曜日必着。募集案内配布場所、県立図書館、高知市民図書館、県教育委員会、新図書館整備課などです。応募方法、はがき、ファックス、県立図書館、高知市民図書館、高知県庁1階県民室などに設置しています応募箱、ホームページの応募フォームなどです。ホームページアドレスは、http://www.per-ef.kochi.lg.jp/soshiki/312-201です。詳しいことは、県教育委員会新図書館整備課、電話 088-821-4931 までお問い合わせください。ファックスは 088-823-7750 です。その3、県営住宅の入居者募集。今回定期募集を行う団地は、高知市は沖田団地、船岡団地、船岡南団地、鏡川団地、小高佐三の丸団地、ケラ団地、東津南団地、横浜団地、横浜第二団地、鴨部団地、高知市以外は名前団地、桜ヶ丘団地、田野西団地、赤岡団地、赤岡東団地、別所山団地、吉川団地、土佐山田団地、鴨原団地、東地団地、土佐南団地、日高団地、桜川団地、佐川団地、久保川団地、佐賀団地、大型団地、宿毛団地です。また、随時募集中の団地は、高知市は、視聴覚障害者住宅の春野団地、高知市以外は、野根団地、行土団地、柳の内団地、先浜団地、天神南団地、本山団地です。申込書配布場所は、高知県庁1階、募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内の市民会館、高知市を除く該当市町村役場などです。申込書配布期間、5月1日金曜日から14日木曜日、募集期間、5月8日金曜日から14日木曜日、応募方法、申込書、郵送または持参、ただし持参の場合は土日を除きます。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階の高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。その4、高知山の日推進事業実施団体募集中。森林保全活動や森林環境学習など、11月11日の高知山の日の制定趣旨に沿った取り組みを支援します。 詳しくは高知県森と緑の会ホームページをご覧ください。なお昨年度はこんな活動を支援しました。10年の森変化体験ツアー、畑山森フェス、公有林を生かした森林環境教育、山の一日先生派遣、天狗コウモリ創作大作戦ほか、計26の事業活動です。募集期限5月29日金曜日、対象市町村または県内に事務局を置く団体など、お申し込みお問い合わせ先は、公益社団法人高知県森と緑の会、電話088-855-3905、ファックス088-855-3906です。その後、ふれあい看護体験参加者募集。実際の医療現場で患者さんと触れ合うことで、命の大切さを知り、看護の心を育んでみませんか。高等学校の夏休み期間中に県内の医療機関などで実施します。募集期限6月10日水曜日。募集案内配布場所、県内のそれぞれの高等学校、高知県看護協会。応募方法、高校生は学校へ、社会人は高知県看護協会へ申し込んでください。募集人数約500人、参加料無料。お申し込みお問い合わせ先は高知県看護協会、電話088-844-0678です。その6、戦没者慰霊巡拝参加者募集。次の8地域で厚生労働省主催の礼拝巡拝を実施します。1、旧ソ連のハバロフスク地方ユダヤ自治州、実施予定時期8月30日日曜日から9月8日火曜日、募集人数15人、申し込み締め切りは5月29日金曜日です。2. 旧ソ連の沿海地方、実施予定時期9月29日火曜日から10月6日火曜日、募集人数15人、申し込み締め切りは6月26日金曜日です。3. 旧ソ連のウズベキスタン、実施予定時期10月15日木曜日から10月23日金曜日、募集人数10人、申し込み締め切りは7月17日金曜日です。4. 中国の東北地区、実施予定時期9月3日火曜日、9月12日土曜日、募集人数10人、申し込み締め切りは6月5日金曜日です。5. 東部ニューギニア、実施予定時期9月26日土曜日から10月3日土曜日、募集人数20人、申し込み締め切りは6月19日金曜日です。6. インドネシア、実施予定時期10月15日木曜日から10月23日金曜日、募集人数15人、申し込み締め切りは7月10日金曜日です。7. 硫黄島第1次実施予定時期11月10日火曜日から11月11日水曜日、募集人数15人、申し込み締め切りは7月10日金曜日です。8. 北ボルネオ、実施予定時期12月3日木曜日から12月10日木曜日、 募集人数15人、申し込み締め切りは9月4日金曜日です。なお、実施時期などは相手国の都合などにより変更することがあります。対象、当該戦域で戦没された方の配偶者、子、兄弟姉妹、子、兄弟姉妹と共に参加する配偶者及び戦没者の孫、甥、姪で健康状態が良好な方、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9662、または市町村の福祉担当課です。続いて、講演会のお知らせです。男女共同参画推進月間講演会、見えない労働を考える生きづらさの根っこにあるもの。現在の社会制度は、女性の家事労働と男性の長時間労働を前提に成り立っています。評価されない家事労働、不安定な雇用や貧困などによる生きづらさを解消して、幸せに暮らすためにはどうすればよいのでしょうか。和光大学教授の竹信美恵子さんを講師に迎え、現状とこれからを考えます。日時、6月13日土曜日、13時30分から15時30分、会場は13時です。場所、高知市朝日町にあります、高知男女共同参画センター総礼。募集人数、先着順で150人です。参加料、無料。なお、託児があります。無料、予約制で6ヶ月から就学前児童です。申し込み方法、電話または総礼ホームページから。お申し込み、お問い合わせ先は、高知男女共同参画センター総礼、電話 088-873-9100 です。次は、高知ファイティングドッグス、5月の試合日程と開催場所をお知らせします。5月5日火曜日祝日は18時開始、高知球場。6日水曜日振り替休日は13時開始、高知球場。8日金曜日は18時開始、高知球場。9日土曜日は18時開始、高知球場。10日日曜日は18時開始、高知球場。12日火曜日は18時開始、高知球場。13日水曜日は18時開始、高知球場。16日土曜日は18時開始、高知球場。23日土曜日は13時開始、大型球場。29日金曜日は18時開始、高知球場です。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。最後に、5月の高知競馬、よさこいナイター開催日程をお知らせします。5月の開催日は4日月曜日祝日、5日火曜日祝日、6日水曜日振り替休日、16日土曜日、17日日曜日、23日土曜日、24日日曜日、30日土曜日、31日日曜日です。5月17日日曜日は重賞競争第19回黒潮皐月賞です。詳しいことは高知県競馬組合 電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。以上で情報広場と5月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせのコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、所持者とその介護者一人は入館無料。高知県、高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。案内1、美術館、高知市高須353-2、電話088-866-8000、観覧料、一般360円、大学生250円、休館日、5月は無休です。その1、春の定期上映会、社会の中で生きる子どもたち。A プログラム、イーダ・パリ20区、僕たちのクラス。開催日、5月16日土曜日。開催時間、10時から13時38分。5月17日日曜日。開催時間、14時30分から18時8分。B プログラム、秋立ちぬ、菊と勇。開催日、5月16日土曜日。開催時間、14時30分から17時56分。5月17日日曜日。開催時間、10時から13時21分。観覧料、当日1200円。前売り1000円。ただし、それぞれのプログラムごと観覧券が必要です。その2、Go Between the 子供を通して見る世界展。開催日、6月7日日曜日まで。観覧料、一般870円。大学生570円。その3、石本康弘コレクション展、子供前期。開催日、6月7日日曜日まで。案内に、牧野植物園、高知市五台山、4200-6、電話、088-882-2601、入園料、720円、休園日、5月は無休です。その1、スプリングフラワーフェスタ、スプリングハズカム、春の喜び。開催日、5月24日、日曜日まで。その2、牧野植物図の継承者たち、応対用愛ボタニカルアート展。日本ボタニカルアートの先駆者、応対用愛の植物画を紹介。開催日、6月28日、日曜日まで。その3、サボテンと多肉植物展。会期中の土曜日、日曜日には多肉植物の販売や栽培相談も実施します。開催日、5月16日土曜日から24日、日曜日。 その4、山紫陽花展。開催日5月23日土曜日、24日日曜日。案内3、坂本龍馬記念館。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円、休館日5月は無休です。志士たちの明治展、維新を生き延びながら新政府に出世の道を歩まなかった土佐の志士大石弥太郎や大石團蔵らの後半生を紹介。開催日6月26日金曜日まで。案内4、野市動物公園。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日5月11日、18日、25日。その1、第24回写真コンテスト作品募集。当園の動物を撮影した写真を募集します。金賞作品は来年のカレンダーに採用。開催日5月1日金曜日から7月31日金曜日まで。申し込み方法、持参または郵送。当日の消印有効です。その2、動物写真撮影講習会。写真家の岩崎勇さんをお招きし、動物撮影のポイントを伝授します。開催日5月17日日曜日、9時35分から12時。募集人数50人。申し込み期限5月10日日曜日。申し込み方法、電話または郵送。当日消印有効です。その3、エコデー。キリンやシマウマの糞などをリサイクルした有機肥料 450g をプレゼント。開催日5月16日土曜日。募集人数先着100人。案内後、歴史民俗資料館。南国市お高町八幡1099-1。電話088-862-2211。観覧料、企画展開催時510円。休館日5月は無休です。その1、企画展関連講演会、藤堂高虎と長宗我部維新。講師、三重大学教授藤田隆夫さん。開催日5月16日土曜日、14時から16時。募集人数先着130人。申し込み方法、電話またはメール。その2、企画展、大阪夏の陣400年、長宗我部維新、それぞれの選択、開催日、6月21日日曜日まで。案内6、芸生天文学習館、秋郡芸生村和敷校 4668-1、お問い合わせ先、高知県文教協会、電話088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。その1、春の天文教室、星や天体観測について解説した後、観測会やパソコンを使ったプラネタリウムなどが楽しめます。開催日5月9日土曜日、開催時間16時30分から21時。その2、天体観測学習会、 美しく輝く木星を観察しましょう。開催日5月6日水曜日休日、22日金曜日、23日土曜日。開催時間それぞれの日とも19時から21時。参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話前日まで受け付けています。案内7、文学館。高知市丸の内 1-1-20。 電話088-822-0231。 観覧料500円、常設展も含みます。休館日5月は無休です。その1、工作イベント、フラワーフェアリーズになろう。背中につけて遊べるかわいい妖精の羽を作ります。ただし針金やハサミを使用するので、お子さんは保護者同伴でお願いします。開催日5月30日土曜日、6月21日日曜日。開催時間それぞれの日とも14時から16時。材料費500円。別に観覧料が必要です。募集人数、それぞれの日とも先着50人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。その2、フラワーフェアリーズ、世界で愛される妖精たち。開催日、6月28日日曜日まで。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は735,374人。前の月に比べ688人の減少です。そのうち男性は345,804人、前の月に比べ278人の減少です。女性は389,570人、前の月に比べ410人の減少です。世帯数は32,773世帯、前の月に比べ302世帯の減少です。三三高知2015年5月号の発行部数は33万6千部。発行は平成27年5月1日。編集発行は高知県高知県庁広報広聴課、郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレス11301.len.pref.kochi.ld.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは電話 088-823-9046 までお願いします。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示板、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。 県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。以上、三三高地5月号をお伝えしました。一年で一番忙しい季節です。夏本番までの短い間かもしれませんが、初夏の空気を満喫しましょう。なお、このテープを返却する必要はありませんので、ご自由にお使いください。